平安時代には最小の実践が挙げられます。仏教が受容された時から教団の自立は認められず、国家の管理支配に置かれました。僧にも政府の承認を必要としたのであります。行基の大乗菩薩堂の運動もありましたが、国家の財政一致の宗教管理体制は、僧侶をはじめ民衆の人権人格の無視、権力独善の利消しを築いていったのであります。最澄は僧による自発的規制として、懺悔学生式、天台法華宗年分学生式とも言いますが、これは僧による自発的、自律的なものとして、我が国最初のものでありました。その冒頭に、国宝とは何者ぞ、宝とは同心なり、同心ある人を名付けて国の宝とす、と言われます。同心とは、悪事は己に向かい、良きことは他に与え、己を忘れて他を利する、猛虎利他の心、我習我欲の心を捨てた慈悲の心であります。最澄はこのような同心を有す人間を育成すること、国の宝を養うとするのであります。国家は自らの権力の繁栄を祈り、宇賀に立つ僧、民衆を呪縛し支配し国を鎮護する役割を果たす僧を僧として認めるのであります。最澄は比叡山を国家仏教とは全く逆の民衆への慈悲心、平等心、権力からの自立心を有す大乗菩薩堂に立つ人格育成の場にしようとされたのです。この学生式を国家は南都の教団に見せたところ、南都仏教の激しい反感を買い、その主張を全面的に否定されたのであります。新たに最澄は見解論を書き、大乗会の立場を明らかに、さらに独立を要求したのでありますが、大乗会団員の比叡山における設立の承認を得ることができずに生涯を終えたのでありました。人間のみならず、命はすべて平等であります。その立場から、人間が、人間としての命の尊厳を自覚させる、最澄の大乗の精神は、日本固有の 神々の権威による民族宗教的土壌、すなわち神々の権威と政治権力とが合体し、人民を支配し、国家権力の手段として、道具としてしか人間を捉えることのできない偽り虚構の力士と対決するものとして、法然、親鸞に、後継承されていくのであります。